その4の1。ウィリーは犬を外に待たせておいて、大きな部屋をいくつも通り抜けて一番奥の部屋に入りますと、そこに金色をした鳥が一匹すやすやと眠っていました、はい、その鳥の羽はウィリーが線に拾った羽と同じ羽でした。ウィリーは犬から教わっていたので、そっとその鳥のそばに行って尻尾ついている一番長い羽を引き抜きました。鳥はびっくりして目を開けたと思うと、不意に一人の美しい王女になりました。それが羽の絵の王女でした。あなたは私の熊と狼のそばをよく通り抜けてきましたね、と王女が言いました。肉をどっさりやりましたら通してくれました、とウィリーは答えました。それでは私の大男のいるところはどうして通り抜けたのです、と王女は聞きました。パンをどっさりやりました。毒蛇と竜の前は、みんなが寝ている時に通りました。あなたは一体何のためにここへ来たのです。実は私の王様がぜひあなたを王妃にしたいとおっしゃいますので、はるばるお迎えに参りましたのです。どうか私と一緒にいらしてくださいまし、とウィリーは言いました。王女は、それでは明日一緒に立ちましょう、しかしとにかくあちらへ行ってご飯を食べましょう、と言いました。ウィリーは王女の後について立派な大きな広間へ通りました。そこにはちゃんといろんなごちそうのお皿が並んでいました。ウィリーは犬からよく言われてきたので、一番初めの一皿だけ食べて、後のお皿へはちっとも手をつけませんでした。ご飯が済むと王女は方々の部屋部屋を見せてくれました。何を見てもみんな目が覚めるような美しいものばかりでした。けれども不思議なことには、これだけの大きなお城の中に、さっきまで鳥になっていたこの王女のほかには誰一人人がいませんでした。王女はしまいに立派な寝室へ連れて行って、ここにある寝台のどれないとお休みなさい、と言いました。ウィリーはそれを断って門のそばへ行って犬と一緒に寝ました。あくる朝、ウィリーは王女のところへ行って、どうぞ一緒にお立ちくださいまし、と頼みました。王女は、行くには行くけれど、それより先にちょっとこの絹糸の枷の中から私を見つけ出してごらんなさい、こう言って磁器そばのテーブルの上にいろんな色の絹糸の枷が積んであるのを指さしたかと思うと、いきなり姿を消してしまいました。ウィリーはちゃんと犬から教わっているので、他の枷より心持ち色の黒いのを寄り出し、ポケットからナイフを出してその枷を2つに断ち切ろうとしました。そうすると王女は慌てて姿を現して、それを切られると私の命がなくなります、よしてください、と頼みました。王女はそれからウィリーをもう一度昨日の広間へ連れて行って、一緒にごちそうを食べました。ウィリーはいるかや言われている通りを守って、今度は一番しまいのお皿だけしか食べませんでした。王女はしまいにまた昨日のように寝室の寝台のどれかへお休みなさいと勧めましたが、ウィリーはやはりそれを断って犬と一緒に門のそばへ寝ました。そのあくる朝、ウィリーは今日はどうか一緒に立ってくださいまし、と王女に言いました。王女はでは、その前にこの藁の中から 私を探し出してごらんなさい、と言って、一束の罠の中へ体を隠してしまいました。ウィリーは、その中から、他のよりも少し軽いわらしびを寄り出して、またナイフで切る真似をしました。王女はびっくりして姿を現して、その藁を切られると、私の命がなくなるのですから、と言って謝り、それでは、もう行きましょう、と言いました。王女は、部屋部屋の戸へ、一つ一つ、鍵をかけて回りました。それから、一番しまいに、入り口の門へも錠前を下ろしました。そして、それだけの鍵をみんな持って、ウィリーと一緒に、お城を立ちました。